Good afternoon. Today, Sue is going to translate in English. I'm going to speak in Japanese today. So if you're English speaking, please go sit near Sue-chan. She will translate.
改めまして、主イエス様の復活を記念して、主の皆を心から賛美いたします。今年も皆さんと共に、この素晴らしい日をお祝いできることを心から感謝いたします。日本のニュースを見ていましたら、日本ではもうあちらこちらで桜の花が咲いているそうですね。羨ましいですね。お花見をして、場所によってはもう20度を超える温度で、それに比べてこの私たちが今いるエドモントン、ね、今日もマイナス、夜はマイナス20度近くまでまた冷え込むような、ね、予報も出てますけれども、まさに4月1日私たちのこの気候そのものがエイプルフールのような気がしますけれども、一日でも早く、暖かく春が来ることを心待ちに祈りたいと思います。それでは一言お祈りをして、そして、今日のこのイースター礼拝のメッセージ皆さんと共に分かち合ってまいりたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの私たちのための死と、そして今日その復活を覚えて、心よりあなたの皆を賛美いたします。主よ、どうぞ今日の礼拝も始めから終わりまであなたが私たちと共にいてくださり、豊かな祝福をもって導いてくださいますように。また今日この場に来ることのできない、お一人お一人を主よどうぞ顧みてくださって、今いらっしゃるところにあってあなたのその御手をもって祝福し支えてくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべてあなたの御手にお委ねし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。今日の聖書箇所、とても短いところですね。嬉しいですね。短ければ短いほど嬉しいね。今日は短くてよかった、まあ、だからといって私のメッセージが3分で終わるわけじゃないんですけれどもね。今日はこのイースター礼拝ということで、イエス様の十字架と復活の話を、まあ、いつもするんですけれども、日本でも最近はこのイースターをですね、クリスマスのようにお祝いするようになってきました。まあ、けれどもどちらかというとこの商業的なね、商売的な目的で、イースターバニーあるいはイースターエッグハントとかね、そういった楽しみ方をする場合が、まだまだ多いのではないでしょうか。このイースターの意味、イエスキリストというお方が十字架で死なれ、そして3日目によみがえられた、という、この一番大事な部分はまだまだ日本ではそれほど浸透はしていないのかもしれません。しかし、クリスチャンにとっては実はクリスマス以上にこのイースターというのはとても大事な、お祝いをする日なんですね。で、先ほども申し上げましたが、イースターというのはイエスという方が2000年前に十字架で処刑をされて、それから3日目に復活をした、よみがえった、そのことを覚え、お祝いする、まあ、日であります。まあ、死と生というものについて非常に考えさせられる時でもあろうかと思うんですね。皆さんは普段死とか生について考えることがあるでしょうか。ね、まあ、いずれにしてもおそらくあと50年も経てばここにいる方は私も含めてほとんど死んでるんじゃないですかね。20代前半ぐらいの方はまだ生きてるかもしれませんけれども、私たちにとってこの死というものは決して遠いところの話では、普段私たちはあまり考えないかもしれませんが、実はすぐそこにあるものではないかなと思うんですね。そこで今日はこの死生観、死と生というものについて、聖書がどのように教えているか皆さんにご紹介できたらなと思うんですね。まあ、クリスチャンの方ですでに知っている方もいるかもしれませんが、もう一度そのことを読んでいきたいと思うんです。その前にですね、私たち日本人、まあ、日本人でない方もこの中にはいますけれども、日本人教会ですので、日本人がよく抱く死生観というものをちょっと考えてみたいと思うんですね。日本人と限定したのはおそらくヨーロッパやそれぞれ場所地域によってその死生観も変わってくると思うので、日本人に まあ、今回限らせていただきます。私たち日本人がこの死とか生というものについてよく、考えがちな、パターンですね。皆様もしかしたらその中のどれかに当てはまるかもしれません。まず第一番目、日本人がよく抱きがちな死生観、それは私の父がかつて私に教えたあの考えですね。死んだらおしまい、死んだら無、何もない。私たちが見ているものやあるいは想像していることは全てこの脳細胞が作り出している。天国とか地獄とかもみんなこの脳細胞が考えていること。だから私たちが死んでしまったら、脳細胞が死んでしまったら、その時点で無、もう何もない。パソコン、コンピューターと一緒、壊れてしまった、シャットオフしてしまったら、もう何もない、もう何も覚えていない、自分の存在すらも認識しない、無の世界だ。まあ、そんなふうに考える方、特に無宗教あるいは無神論の方には少なくないのではないかなと思うんですね。私の父はかつてそういう考え方で、私自身もそれに影響されてクリスチャンになるまではそのように考えていました。天国地獄なんてことを考えているのは、よっぽど幼稚な人か、あるいはそういうことを言ってお金を騙し取ろうってんだろうとかですね、そういうふうに僕も考えてたんですね。死んだら何もない、無、物質に帰るだけ、そんなふうに考えてました。二つ目によくありがちな考え方、それは先ほど子どもたちにもお話ししましたけれども、とりあえずみんな天国に行くんだ、とりあえず死んだ人は、みんな仏さんと、仏さんというのは仏教用語になりますが、みんな死んだら、魂のようなものは、天に昇っていって、そこが天国、あるいは極楽という言い方もありますけれども、とにかくいいところにみんな行くんだ。そうですよね。皆さんもお葬式にこう出られた時にですね、いやこの人は地獄に行ったかもしれないなんてね、あまりこう言わないと思うんです。心の中ではこの人は生前に悪いことをたくさんしたから、もしかしたら地獄に行ってるかもなんて思っても、それは口では言わないですね、私たち。みんな天国に行って、天国から今日も私たちを見守ってくれてます、まあ、大体、そんなふうに、言ったり私たちは考えたりすることは少なくないと思うんですね。当たり障りのない、考え方であろうと思うんですね。どんな宗教の人であっても、無宗教の人であってもみんな天国に行くんだ、とても日本人的な思想ではないかなと思うんです。で最後に3つ目、3つ目は、子どもたちにもお話ししましたけれども、立派な人、良いことをした人は天国に行けるけれども、悪いことをいっぱいした人は地獄に行く。で僕実は保育園はですね、仏教系の保育園だったんですね。ですから週に1回お経の時間っていうのがあって、意味わからなかったんですが、般若心経を読ませられて、今でもだから僕般若心経を言えるんですね。それでお寺の本堂に連れて行かれてですね、本堂の上にこの地獄絵巻っていうのは飾ってあってですね、そしてお寺のお坊さんがですね、週に1回か2週間に1回か忘れましたけども、子どもたちを前にしてその絵を見せながら話すわけですね。君たちね、嘘をついたりお友達いじめたりしたら、死んだ後に閻魔様に舌を引っこ抜かれて、そして地獄に落とされる。地獄に行ったら針の山を歩かせられたり、火の池、血の池の中に入れられたりするんだ。まあ、そういう話をずっと聞かされてですね、まあ、その時はまだ幼稚園児でしたので、あ、怖いなって思って、まあ後からあんなのは嘘かななんて思ったりもしましたけれども、いいことした人は天国に行くけど、ちょっと悪いことした人は地獄に行く、まあ、これもよくありがちな死生観ではないかなと思う。で今からですね、聖書が私たちに教える死生観についてお話したいと思うんですね。で、聖書が私たちに教える死生観というのは、今お話しした3つのどれにも実は当てはまらないんですね。時々私たちはいい人は天国に行って悪い人は地獄に行くっていうのは聖書の教えじゃないかなと思うんですが、それもちょっと実はよく読んでいくと違うんですね。でこの聖書の死生観というものを私たちが見ていくときに、このイエス様が十字架で死なれ処刑されて3日目によみがえられた これがとても重要になってくるんです。これが聖書の死生観の根っこ、根源と言ってもいいと思うんですね。ここから全てが始まっていると言ってもいいと思うんです。十字架の死と復活、ここに聖書の死生観の全てが描かれています。まず第一番目に、聖書が教える死生観においては、死んだらおしまいではないということですね。先ほどは死んだらおしまいと言いましたが、逆です。死んだらおしまいではない、十字架で死なれて、まあ、もちろん私たちの間でも一旦心臓止まったけれども数時間後にまた動き出したとかいう話ありますが、イエス様の場合そういう話と違いますよね。十字架の上で死んだことをしっかり確認された、確認するために脇腹から槍で心臓をついて、確かに死んだということを確認して、イエス様は墓に納められました。死んだように見えたけど生き返ったということは 100% ありえない。けれども3日目によみがえられた。それは死で全てが終わるのではないということを聖書は私たちに教えていると思うんですね。で、実は聖書を読んでいるクリスチャンの方でもよくこれ誤解するんですけれども、聖書の死生観というのは私たちが普段考えている死生観と実は全く逆なんですね。私たちはよく今生きているこの状態、生きているということが一時的なもの、テンポロリーなもの、限りあることで、死後の世界というんでしょうか、死んでからの世界、死んだ状態が永遠だというふうに私たちの多くは考えると思うんです。だから死ぬことを永眠なんて言いますよね。永遠に眠るって書いて永眠と言ったりする。だから今私たちが生きているこの状態、生きているという状態は一時的なもので、死というものが永遠なんだ、多くの人は考える。でも実は聖書は全くその反対なんですね。実は死というものが一時的なもの、テンポラリーなもので、生きているという状態、命という状態が本来永遠という、永遠にある状態である。これが聖書の実は死生観なんです。イザヤ書の25章の6節から9節、まあ、皆さん開かなくても結構ですが、旧約聖書のイザヤ書の25章の6節から9節のところで、天国、神の国がやがて到来する、完成した時の様子をイザヤという預言者が幻で見て語っている箇所があるんです。彼はこのように語っています。イザヤ書の25章の6節から9節まで、万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を催される。この山の上で万民の上を覆っている顔覆いと万国の上にかぶさっている覆いを取り除き、永久に死を滅ぼされる。神である主はすべての顔から涙を拭い、ご自分の民へのそしりを全地の上から除かれる。主が語られたのだ。その日人は言う、見よ、この方こそ私たちが救いを待ち望んだ私たちの神、この方こそ私たちが待ち望んだ主、その御救いを楽しみ喜ぼう。聖書の中でハデスという言葉が出てきます。ハデスというのは日本語に訳すと黄泉という言葉ですね。死んだ魂が行くところ、黄泉の世界なんて言ったりしますが、黄泉の世界、私たちはそういう黄泉の世界、死の世界というものが永遠だと思っている。しかし聖書はそのハデスというもの、あるいは死というものは、やがて神の国が完成するときには滅ぼされるものだ、なくなるものだというふうに私たちに教えているんですね。だから私たちは死というものが永遠で、生というものが一時的だって考えがちなんですが、聖書は逆なんです。死というものは一時的に過ぎない。むしろ私たちが生きているということ、生、ある命があるということが神の御前では永遠の状態であるということ。これが聖書のまず第一番目の死生観ですね。第二番目、聖書が私たちに教える死生観、それは私たちは皆罪人であるということなんです。先ほど 特に日本人は多くの人が人は死んだらとりあえずみんな天国に行くと考える人が多いと言いました。けれども聖書はそのようには私たちには教えていない。イエス・キリストがそもそも十字架で死なれたのは私たちの罪の身代わりとなるためであった、まあ、聖書は私たちに語っているわけですね。聖書は義人というのは神様の前に全き人、正しい人、神様と共に神の国に永遠にいることができる状態にある人を義人と言いますけれども、義人はいない、ただの一人もいないというふうに書かれています。私たちは皆罪人であるということ、自動的に死んだら天国になんとなく行く人は私も含めて一人もこの世界にはいない、まあ、こういうことはなるべく聞きたくないですよね。私たちはそんなの聞きたくない。でも聖書はそのように私たちに伝えています。自動的に死んだら天国に行けるという人は実は一人もいないんだ。グッドフライデーによく語られるメッセージの中で、ゲツセマネという園でイエス様が祈られる場面があります。十字架につけられる前の晩にイエス様が祈られるんですね。その祈りの中でイエス様はこう祈られた。天の父なる神様、もしこの杯を取り除くことができるなら、この杯というのはイエス様が十字架で身代わりになるということですけれども、イエス様が十字架で死ぬということを避けられるんであれば、どうかそうしてください。あのイエス様がそう祈るんですよね。けれども神様の答えは沈黙でした。イエス・キリストが身代わりになる以外に私たちの罪が許される方法はない。それが神様からの答えでした。生まれたままの状態で、自然の状態で神の国に入ることができる人間は一人もいないということ、厳しい話ですけれども聖書はそのように私たちに伝えております。義人はいない、一人もいない。考えてみていただきたいんですね。私たちが皆罪人で囚人で牢屋の中に置かれている、そのように考えてみてください。その牢屋の中で隣にいる人に、私があなたの身代わりになってあげましょう、ちょっと看守さんと看守を呼んで、私がこの人を身代わりになりますから、この人出してあげてください、看守は笑って言いますよね。何を言ってんだ、お前だってその中に入ってるじゃないか、お前がなんで身代わりになれるんだ。身代わりになることができるのはその牢の外にいる人でなければならない。それができるのは神の子であり、一点の曇りも罪もないイエス・キリストを置いて他にはいない。どんなに偉い人も、どんなに聖人君主と言われる人も、人間である以上罪の身代わりになることはできない。イエス・キリストが十字架で死なれた、それは私たちは皆罪人であるという事実を私たちに伝えています。とりあえず私たちは天国に行くのではない。最後に3つ目の、聖書が教える死生観ですけれども、人は先ほども申し上げた通り、自分の力や自分の努力や自分の立派さや自分の成し遂げたことを盾にして天国に入ることはできません。どんなに自分が立派な人間だと思っても、天国の門に前に立って、神様、私はこれだけ立派な人生を歩んできました、これだけたくさんいいことをしてきました、どんなに積み上げても、神様と比べたら、神様の基準に照らし合わせたら不十分、合格できる人は一人もいません。けれどもイエス様の十字架はもう一つ大切なメッセージを私たちに伝えています。それは、神様はこの罪に対する裁きをその当人である私たちにではなくて、御子イエスに負わせたという事実です。本来だったら罪を持っている私たちが 受けなければならない、それは裁きであったけれども、十字架のイエス様は、神様はそれを私たちにではなくて御子イエスに負わせたというもう一つの事実を私たちに伝えている。ここに神様の私たちに対する憐れみがあり、許しがあり、愛があるということ、そして私たちはこの神様の恵みによってのみ、神様の憐れみによってのみ救われる、神の国に入ることができる、それが聖書が私たちに伝えている死生観。私たちは誰一人自分の力で自分の努力で神の国に入ることはできない、けれども私たちは誰でも神様の憐れみ恵みによって神の国に入ることができるということ、これが聖書が私たちに教えている死生観ですね。そして最後にもう一つ、イエス・キリストの復活がなぜそれほど重要なのか、イエス・キリストが3日目によみがえったということが意味するもの、それはなぜそれがそれほど私たちにとって大事なことなのか、それはイエス・キリストの復活が神の力、イエス・キリストが神から確かに使わされた方であり、そのイエス・キリストが私たちに伝えた、今私がずっと語ってきたこのメッセージが誠の神からのものであるということを証明する究極的な印であり技であるからです。もしイエス・キリストがよみがえられなかったら、どんなにいい話であってもそれは全く意味がない。イエス様はいい話をたくさんしてくれたかもしれないけれども、励ましになることをたくさん教えてくれたかもしれないけれども、でもイエス様ご自身がもしよみがえられなかったら、私たちはその素晴らどんなに素晴らしい教えであってもそれを信用するということができないんじゃないでしょうか。けれども確かにイエス・キリストは3日目によみがえられた、だから私たちはイエス様が私たちに語られた言葉、約束、メッセージを信頼することができる。ぜひ考えてみていただきたいんですね。キリスト教、教会というのは今の時代では世界宗教にもちろんなっています。世界中にあります。けれどもイエス様の時代、それが最初に始まった時は本当に地方の、当時の世界の中心はローマ帝国ですから、ローマ帝国から見たらほんの遠い東の果ての田舎の、それも小さな小さな極小信仰宗教グループに過ぎなかったわけですよね。しかもそのグループの中には権力者もいなければ、武力を持ったそういう人たちもいたわけではない、どちらかといえば弱い人間の集団に過ぎなかった、潰そうと思えばいつでも潰すことができた、そういう小さな小さな集団に最初は過ぎなかったわけです。けれどもその信仰がなぜ今日まで生き残ることができ、なぜこれほどまでに歴史そのものを変えてしまうほどのインパクトを与えることができたのか。今私たちの歴史もBC、AD、 世界的には使うところが多いですよね。 Before Christ、まあ、AD というのはラテン語ですけれども、イエス・キリストの誕生を境に歴史が大きく変わった、あれほど小さな小さな田舎で起こったことに過ぎないのに、これほど歴史を大きく変えてしまった。もしイエス・キリストの弟子たち、イエス・キリストがよみがえったことを目の当たりにした人々が損得も考えず死ぬことも恐れずにこのイエス・キリストのメッセージを述べ伝えていなかったら、今日教会はこの地上に存在していなかっただろうと思います。命を捨ててまで、命を懸けてまで嘘をついて述べ伝える価値があったでしょうか。皆さんは嘘と分かっている、あらかじめ嘘と分かっていることについて命をかけてそれを人に伝えることができるでしょうか。 イエス・キリストの弟子は確かによみがえったキリストに出会った。それもただ幻を見たというのではない、何百人という人の前によみがえったイエス・キリストは現れ、彼らと共に食事をし、彼らをイエス・キリストの体を触り、確かに生きておられるということを確認した。ああ、死で終わりではないんだ、この先には命がある、そう確信を持てたからこそ命を懸けてイエス・キリストのメッセージを彼らは述べ伝えることができたのではないでしょうか。それを私たちは今日このように聞いているわけですよね。もしイエス・キリストがよみがえられなかったら、私たちの信仰生活は全くの虚しいものです。全く意味のないものです。けれどもイエス・キリストが確かによみがえられたから、私たちは今日生きることができる、明日に向かって生きていくことができます。イエス・キリストが確かによみがえられたからこそ、私たちが今抱える問題は問題ではない。この地上のこの今の肉体はやがて失われる。しかし神は私たちに新しい命と体を用意していてくださる。イエス・キリストはそのことをご自身の身をもって私たちに示し約束してくださった。このよみがえられたイエス・キリストがおられるからこそ、どんな問題があっても私たちはこの地上において希望を失うことなく、たとえ目の前に死が迫っても私たちは希望を失わず歩むことができます。ぜひこの希望を一人でも多くの方に握っていただいて歩んでいただきたいと願います。一言お祈りをして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、今から2000年前、確かにあなたは十字架で死なれ、そしてよみがえられました。そのことを私たちが知り、また信じることができるのは、あなたが今もなお生きておられ、そしてやがてあなたが定められた時にもう一度私たちをよみがえらせ、命を与えることがおできになる方だからです。主よ、どうぞこの希望を私たち一人一人があなたからいただき、そしてこの地上での生涯を最後まで希望を持って、平安を持って歩むことができますように、どうぞ助け導いてください。すべての栄光をあなたにお返しし、愛する主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。